こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のことの時間になりました。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介してまいりましょう。今日ゲストをお迎えしましたのは、社会福祉法人 JA 兵庫六甲福祉会オアシス三田ヘルパーステーションから管理者の入江ゆかりさん、そしてサービス提供責任者でいらっしゃる福本敦さん、お話を伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですけども、社会福祉法人 JA 兵庫六甲福祉会オアシス三田ヘルパーステーション、日頃の活動状況、入江さんからご紹介いただけますか。は
い、うちはですね、障害者の方は、はい、ちょっと扱ってはないんですけども、はい、高齢者の方の老人の方だけを扱っています、はい、訪問介護ステーションなんです、
はい、
でヘルパーの派遣など、そういうことをやってるんです。木山根さんの、計画に沿ってやらせていただいてます、
はい、
で、まあ、モットーっていうか心がけていることは、利用者に寄り添うこととか、傾聴してちゃんとお聞きするってことがすごく大事やなと思ってますので、はい、そういうところを心がけてます。
傾聴というのはとっても難しいと思いますけども、はい、やっぱりそれはご本人さんが一番望んでらっしゃることをしっかりと受け止めるためには大切なことですよね。ありがとうございます。じゃあ福本さん、サービス提供責任者ということですが、
はい、
もうちょっと具体的にどういうお仕事の内容になっていきますか。
そうですね、今入江の方からも、はい、お話がありました、はい、仕事内容と全くほとんど同じ内容ではあるんですけれども、
はい、
ヘルパーさんの派遣業務であったりとか、もちろん僕自身も訪問業務の方に携わったりと、はい、いうことも行っております。
はい、心がけていらっしゃることは
ですね、心がけていることはやっぱり訪問介護という業務の中でですね、やっぱその人が在宅を中で過ごす中で、その人がその人らしくいられる生活が続けられるように、
はい、
少しでもお手伝いの方ができたらいいなということで、サービスの方を、ケアマネージャーさんにご提案させていただいたり、サポートの方をさせていただいております。
じゃあもうやはりケアマネージャーさんとはもう常に情報交換をしながらされてらっしゃる、
はいはい、
具体的にはじゃあなんかこうメモでやり取りとか LINE でやり取りとかですか。
そうですね、LINE であったりとか、はい、電話であったりとか、またその人のサービスを行うためのサービス担当者会議といった、こちらの内容でサービスの内容を進めていったりといったこともさせていただいております。
そうなんですね、はい、じゃあもう毎日がいろいろと、何人ぐらい受け持ってらっしゃるんですか、福本さんで。
そうですね、うちの今サービス提供責任者が合計3名いるんですけれども、はい、各約40名ぐらい、合計120名ぐらい、
はい、
はい、ご利用者さんがいらっしゃいます。
お一人で40人さんぐらいを受け持っていらっしゃる、
はい、
でご利用者さん、その頻度にもよりますけども、毎日ということではないですね。
そうですね、はい、
多い方でやっぱり毎日ですか。
多い方でもそうです、週4から5ぐらいは、はい、ある方もいらっしゃれば、中には週1回の方もいらっしゃったりっていう、本当さまざまな買い方がいらっしゃるんですけれども、
でこれは基本に戻りますけども、介護保険が利用できる方しか来ていただけないということですよね。
はい、
希望してるんです、ヘルパーさん派遣してくださいっていうことは直接はできなくて、はい、で介護認定をもらった人がケアマネージャーさんがこうプログラムを組んで、そこからお声掛けがあって行かれるということですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。じゃあこの時間は特に認知症の、ね、方が認知症になっても、最初にもお伝えしたように安心して住み慣れた地域で暮らせる、そういうヒントをいただきたいということで、あえてこう認知症の方の在宅介護の支援について具体的に、ね、お伺いしていきたいんですけども、やっぱりパターンとしてご家族が同居していらっしゃる場合、それからご家族いらっしゃるけども、日頃日中はもうお仕事に出られてお一人限り、それから元からもお一人住まいっていういろんなパターンがあると思うんですけど、ちょっとそれぞれの場合にお話をいただけますか。入江さん、お願いします。
家族が同居されている場合なんですけども、
は
い、
や
っぱり家族さんの介護負担を軽減するっていうようなことが一つの目的になります。
家族さんの軽減、
はい、やっぱり毎日四六時中だとやっぱり疲れてしまうっていうのもあるし、
ね、
どこか安らぎを求めたいとかいうことがありますよね。
そうですね。
そういうところでやっぱり少しでもお助けになればいいなというような形で、
じゃあ最初、
はい、
傾聴っておっしゃったけど、はい、ご家族からもそういうお話をしっかりと、
はいはい、で接し方のアドバイスとか、
ご家族の方に、
はいはい、だって家族だったら怒ってしまうじゃないですか。ちょっとご飯、
ね、
何回もご飯くださいと言われたら嫌じゃないですか。そしたら怒るのが普通なんですけど、そこのところをちょっとね、うん、こういうふうに言ったらいいですよとかいうような形でアドバイスしたりとか。
例えばどのようにおっしゃるんですか。
例えばですね、そうしたら違うことに目線を向けるっていうような形ですね、
うん、
だから今用意してるから、
うん、
ね、これを食べといてねとか言ってちょっと、はいはい、菓子類とかちょっとしたものをお渡しするとかいう形でちょっとそらすっていうの
が、はい、うん、気をそらすという、はい、
大事なことなんですって、とかあと見守りとかね、声かけの仕方とかも、やっぱりその家族さんにもお伝えして、でこう病気とはこういうものなんやいうことをちょっとお伝えする、ちょっとか反対に資料をお渡ししたりもすることもあります。
はいはい、
はい、そしたら、こんな感じなんや言って家族さんを言うてくれはるので、だって今まで元気やった人がこの間までついこの間まで普通やったのに、どんどんどんどん忘れていくっていうことが家族は耐えられないんですよ。
うん、
はい、
うん、でそのあたりのちょうどこう橋渡し的に状況を説明されて、はい、ご家族の方に安心してもらう情報をお伝えになったり、ということですね。
そういうこともやってます。
うん、じゃあ行かれる頻度としてはご家族さんが一緒だったらあまり、
そこは介護度によって変わってくる。
そうですね、もちろんそうですね、はいはい、ご本人さんとのつながりはどんな感じですか。そのご家族がいらっしゃる場合で
結構他人の方がちゃんと言うこと聞いてくれるとかしますけど、
はいはい、
もう理解していただけるようなこともあるので、うんうん、ちょっといい格好したいとかあるじゃないですか、
はい、
よその人気あったら
ちゃんと繕ってくれるわけですよね。そうですね、
そういうことが大事かなと思います。でそこで、ね、ケアマネさんのこう何回入れるっていうのを判断していただいているので、その感じで入らせていただいてます。
ご本人さんとはどんなお話をされるんですか。
そうですね、政治の話からテレビの話、季節の話、はい、でお花が好きや言われたお花の話とか、はいはい、そういうのをピックアップして、それで大体ね昔の話をしたら、
そう、
はい、皆さん
元気になってくれますよね、
はい、昔の話はすごく覚えてはるので、昔のことを思い出してもらってっていうような形で、そしたら次もまた来てねっていうような形で、
うう一度のご訪問でどのぐらいのお時間過ごされるんですか。
大体ですね、認知症だったらね、1時間かな。
あ、結構長く60
分、でそこででも本当に喋ってるだけではないので、
うん、
そこに生活援助とか、
生活援助、
はい、
ご家族いらっしゃってもやっぱり生活援助、
生活援助、そうご家族いらっしゃったらしません、はい、ごめんなさい、はい、身体ですね、はい、共に行うとか、はい、そういうことをさせていただいてる、一緒にできることを伸ばしていくっていうようなことですかね。
じゃあこの認知症の方で在宅介護を受けられるって方はやっぱりもうベッドにいらっしゃることが多かったりってことですか。ではないですか。
動いてくれはる、
お元気な
身体的には認知症の方もいらっしゃるので、
はい、そうなんですね、はいはい、じゃあその方たちにはさっきおっしゃったように、はい、まずはご家族の方とのお話で、いろいろこうお困りごととかをお聞きになって
、そこはケアマネさんのお仕事なんで聞いていただいて、
で
それをつないでいただく、その中で家族さんがまだそれにさらにまた聞きたいなっていうようなこととか、どうしたらいいのって言われた時にお答えするみたいなアドバイスぐらいですけどね、はい、
なるほど。そしてご本人さんとはさっきおっしゃったようなご本人のお好きそうな話題 で、はい、
そうです。
そこで10分15分ぐらいですか、ご本人さんとお話しされて でそれでこう一つの形ができて全体で60分ぐらいの訪問になるという、はいはい、でそれがもうその方の頻度によって週何回なのかということが決まっていくわけですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、同居家族がいらっしゃるけれど日中ご本人だけ認知症の方がお一人だけの場合はどういう支援になりますか。
家族さんが一番心配なのは日中同居になって安全が確保できない、はい、ということがやっぱり不安じゃないですか、
そうですね、
あのどっか行っちゃうんじゃないかとか、はい、あの何か火を使うんじゃないかとか、はい、そういうようなこととか心配だし、ね、ご飯食べれてないんじゃないかとか、はい、そういうことが心配でしょうから、うんうん、まあ、あのポイントでお昼にちょっと入らせていただくとか、はい、だからそういう方っていうのは大体、うん、あのデイサービスとか行かれるんですけども、はい、でもまあそこまでではないっていうような方でしたら、うん、じゃあお昼をね、あの調理をして作って食べていただくとか、
は
い、
で
夕方だったらもう家族さん帰ってこられるので、うん、とかいうような形で、うん、やっぱり昼間の不安を取り除くとか、
じゃあお昼で一番気になるのは、まあ、外出も気になるかもしれませんが、はい、やっぱりお食事になるわけですよね、
はい、一番に食事ですよね、うん、やっぱり
じゃあお食事を作って、はい、お買い物も含めて、
まあ、そこはあの家族さんいてはったら、買ってもらった分をあるもので調理するみたいな形を取りますね、
はいはい、じゃあこれが先ほどちょっと触れてらした生活援助になるんですか。じゃあお食事のお世話が一番大きな形になって、はいはい、
でまあ、調理がお好きな方でしたら一緒に行うことも可能です、
うん、いいですね、
それで身体介護になることもあります。
なるほど、それは身体介護
一緒にすると、
はい、はい、これもやはり60分ぐらいですか。
そうですね、まあ、あのマックス60分で一応させていただいているので、はい、その中に身体介護が入るともう少し時間を延ばすことも可能は可能です、
例えばあのお風呂に入りたいのでとか言われたら、はいはい、その間に介助もしてくださるという、
はい、もちろんそうです。
あ、そうなんですね、は
い、ちょっとあのどういうふうな ADL かとかいうのも確認して、ちゃんとあのケアマネージャーさんからも引き継ぎしたりとか、医療職からも引き継ぎして、はい、そこのところから始まりますけどね、まあ、私たちだけで言うことはないです、
はい、常にこう全部連携して、そうですね、はい、共有して連携して、はい、で終わった後もこう変化があったりとか、はい、はい、順調だったとかそういう、 こう情報も入るわけですね。でも例えばお一人でその同居のご家族がいらして日中お一人になられる方はお帰りになるとき寂しそうな顔されませんか。
そうですよね、そうなりますね、きっとね、まあ、あのでも結構慣れてはるとおかしいですけど、一人でいることがね、
はい、
だからこの時間ちょうど同じ時間に訪問するようなことをすればあの、あ、来るわとかっていうような形で、はい、あ、ヘルパーさんやとかね、思いはるのでそういうのが続くんじゃないかなと思いますけど、
例えばその認知症の具合がちょっとかなり進んだ方の場合もあるわけですか、
はい、そうですね、
そういう時には何かこうお困りごととかないですか。
日中独居ですか。
そうですね、はい、
それはやっぱり動く方っていうのがちょっと怖いですね、
は
い、
で鍵とかはご家族とちゃんと情報を共有されて、
もちろんそうです、
はい、じゃああまりこう外に行かれないような工夫も、
そこが難しくって、あの拘束っていうことがあるので、
ああそれはね、
閉めてしまうっていうのがなかなか難しくって、
そうですね、
そこのところに工夫をしないといけません、これをちょっとお話しするのはちょっと難しいか
なと。ああそうなんですねまたそれぞれのご家庭の事情もありますし、はい、ご家族の希望、ご本人の気持ちっていうのも大事にしないといけませんから、ね、はい、そういうところも含めてやっぱりあのご家族さんとご本人さんと傾聴して進めていくっていう、とてもあのお気遣いが難しいところですね。
そうですね。
そしたら最後もう一つ、独居もう最初から最後までっていう、はいはい、眠ってる時もお一人だっていう場合、はい、この場合はどうなりますか。
あのまあ言えばあの単にですね、うん、あのそのそこのサービスをあの見守るとかそういうのだけではないんですけども、うん、まあ、その方の残された能力をこう、はい、生かしてね、
うん、
やっぱそう少しでも まあ、例えばあの寝てはるけども、独居でも、うん、ほら起きて座って洗濯物を畳めるとか、
はい、
そんなことありますよね、
はい、
とか洗濯物をパンパンできるとか、
うん、
あのそういうところを一緒に行うとかいうので、はい、できるところを伸ばしてあげるって言ったらおかしいですけど、うん、ほら家族だったらもう私がするわみたいな感じになっちゃうじゃないですか、
はい、
もう私がした方が早いわっていう話になるので、うん、そこのところを一緒に行うとか、そういうことをしていく、
はい、
だって洗濯はしたいっていうか利用者さんいっぱいいてはるので、
う
ん、
あそうですね、気持ちいいですからね、
洗濯機が回ってくれますけどね、
本当そうですね、で
もあの洗濯は干したいとか、はい、日の当たるとこにとかいうのがあるので、それを一緒にするとか、そんなことはあの考えて提案していってきます。
でもそういう時にはさっきお伝えしたようにお食事っていうのが朝昼晩をご本人がなかなかこう火の扱うとかお買い物にお一人でお出かけ難しいとか帰り道がわからなくなるっていう、はいはい、まあ、結構フォローすること多いですね。
様々なんですけど、
はい、
お食事も家族さんが用意してくれてはったりとか。
でもお一人の方だったらもう最初
から、あ、いや、一人暮らしね、はいはい、一人暮らしの方だったら、そしたらあのもう本当にお弁当宅配とかいうのもされてる方もあります。
ああ利用になってらっしゃる方、は
い、ご利用されてる方とか、それとかもうこちらがお料理は作ってみたいなこともあります。
でも3食を作って、はい、入られる時間って限度があるんです
か
ね。
そうなんです。
どのぐらいなんですか、はい、
もうそれこそあの60分マックスで、
あ、一度の訪問が60分、
2時間ルールっていうのがありまして、
2時間ルール、これはどういうものですか。
1回入ったら2時間は空けないといけないっていうルールがありまして、
はい、
続けてはいけない、
はい、
そこに身体介護を絡ませると60分以上入れるみたいなこともありますけど、
はい、身体介護が入るともうちょっといられる、はいはい、それはどのぐらいまで伸びるんですか。
それはもう、
ケースバイケースでその、はい、例えば入浴とか
内容的
そうかいろいろとあるので、
お風呂だったら1時間かもしれませんし、
もうプラスできるとか、
はい、
そうなんですね。でこれ夜っていうのはどうなるんですか。
夜がですね、やっぱ事業所によってあのやってるところやってないところがあります。
夜をされてらっしゃるところもある、
はい、あります
けど、されてらっしゃるところなんかは夜のこうルーティンを決めて、
そうでしょうね。
あ、
はい、で、まあ、うち的にはやっぱ人手不足とかもありますし、
はい、今は現状そうですよね。
またこちらもそうだと思うんですけど、そういうこともあって、なかなか、ね、夜主婦が家を開けるのは
なかなか ね、そうですね、スタッフの関係で ね、難しいという。でも他の事業所さんでそういうことをされてらっしゃるところもある。
どこもあります。
じゃ あのお一人暮らしであの認知症があって、で夜の訪問もあるところもあるということを考えると、はい、例えばご家族いても遠方でもうすぐには飛んでこれないという方でも、ご本人がお家にいらっしゃるのとやっぱりある意味こう病院に入院したり施設に入ると雰囲気がガラッと変わって、ご本人が安心するのはご自宅だってなったら、皆さんの支援を受けることでさっきの最初に説明した住み慣れた地域 で、
ね、
あの暮らすことも不可能ではないということですね。
よその宣伝するのも何なんですけど、定期巡回とかいうのもあるので、
そういう形で、
はい、そういう形が、を利用されると、
はい、
ね、
はい、
一人でも大丈夫かなっていうのもあります。
定期巡回という、はい、あ、そうなんですか。いろんな事業所によって、
ま、
ね、いろんな事業所さんによってサービスの内容も変わってくる、はい、ということですね。ありがとうございます、はい、じゃあの今大体 の、 こうあのご家族が同居されている場合で、同居家族の方が日中はいらっしゃらないのでご本人がお昼いらっしゃる場合が、もともとがもうお一人暮らしというこの3つのパターンの認知症の方の在宅介護の支援について伺いましたが、じゃあ今までね動かれた中で支援を受けて、とってもこの方上手にあの利用してらっしゃるな、快適に過ごされてるなっていう事例を福本さんからご紹介いただけますか。
はい、私の方からあの紹介させていただきたい内容がですね、
はい、
まあ、ご夫婦であの住まれている、
あ、ご夫妻で、
はい、はい、で、まあ、あのご家族さんいらっしゃるんですけれども、
はい、
ちょっと遠方の方で、
やはりそうね、う
ん、そうですね、はい、ご夫婦であの2人で住まれている方なんですけれども、はい、まあ、ちょっとある日、まあ、突然、まあ、その奥さんの方が、
うん、
まあ、その、まあ、調理であったりとか、
はい、
まあ、生活動作が、うん、あの思い浮かばないといった ちょっとした物忘れ の、 あのことが起きてしまって、
はい、
でまあ、その度あのこの度そのうちのサービスで、あのフォローすることになったんですけれども、
は
い、で
それにはご家族から、地域包括支援センターかどっかに多分こうご相談になられるか、ケアマネージャーさんの方に連絡されるか
という、ね、ケアマネージャーの方から、はい、あのご連絡をいただいて、
そうですよね、最初にもお話があったようにね、
もともとはその介護認定を受けていらっしゃってたんですけれども、
介護認定これが大事なんですよね、はい、1ヶ月ぐらいかかるって聞きましたけど ね、
そうですね、
認定を受けるのに
長いと1ヶ月半ぐらいとか、
はい、
うん、かかる場合があるみたいなんですけれども、
そうなんですね、はいはい、介護認定を受ける、これはもう大前提で、はい、皆さんのサービスを受けようと思ったら、はい、
でまあ、そのような方でちょっとあのケアマネージャーさんの方からご依頼を受けまして、はい、あの本当あの初めてお会いした時は、
うん、
あの今日晩ご飯何食べますかといった質問とか、
うん、
買い物何買っていきましょうかってことも対してもあの何が何だかわからない、
あ、はい、
うん、であの魚買っていきましょうかといった質問にも、
うん、
魚って何っていう
ご本人さんが、
そうなんです、はい、で、まあ、あのそういう状態の人だったんですけれども、まあ、最初の方はあの本当ほぼ毎日月曜日から金曜日ぐらいまで、あの1日1回ぐらい、はい、まあ、お話をしたりとか、
うん、
あの一緒に料理をしたりとか、
はい、
まあ、いろんなことをしていたんですけれども、
その時ご主人はどうされ
て、ご主人さんもいらっしゃって、であのご主人さんはある程度やっぱりしっかりとおされているんですけれども、
はい、
やっぱりあのなかなか、ね、女性の方が料理とか生活をする方が多いの で、 で、ね、やっぱりあの男性の方となるとあまりそういったことに携わったことがないので、
は
い、
ね、
ちょっとわからないといった感じが多かったみたいなんですけれども、はい、でまあそのね、やっぱり食べなきゃ生活をできないということ で、 で、はい、でまあ、僕らの方で、まあ、調理 の、 あのサービスであったりとか、
はい、
もちろんあの入浴のサービスであったりとかっていうことで、はい、もう本当あの生活全般のちょっと援助、
はい、
身体的な援助もさせていただいてたんですけれども、
はい、
もう日頃からもう毎日ぐらいあの携わっていくことで、
はいはい、
あの、まあ、奥様の方がもうやっぱり残っている部分がその記憶の中であって、
はいはい、
毎日やっぱりお味噌汁を作られている方でして、
はい、
けどあの味噌汁は作れるけれども、
はい、
他のその卵っていうワードであったりとか、お野菜っていうことは何が何だかわからないけれども、
うんうん、
料理はできるんですっていう感じだったんですよ。でもしかしたらこのような人はあの一緒に携わって料理をしていけば、
うん、
もしかしたらできるんじゃないかなっていうような感じで、
あ、はい、
まあ、毎日一緒にサービス、
皆さんのご経験からですね、
そうですね、
うん、
でやっぱりあのできることはあの全部取るんではなく、
はい、
一緒にやることで思い出すっていった感じ、こちらを持っていけたらいいなと思いまして、
はいはい、
まああのまあ、ほぼ毎日入らせていただくことによって、はい、まあ、あのどんどん本当に良くなってこられまして、
はい、
まあ、今でちょうど約2年ぐらい、
は
い、
今2年ほど、
うん、ほど経ったんですけれども、はい、今もその奥さんはもうお一人で調理はできますし、
すごいですね、
そうなんです、であの買い物も、
はい、
あの自分で歩いていけるように
お一人で、
はい、
すごいですね、
そうなんです、もともと僕たちの方で買い物の代行サービスを行ってたんですけれども、
はい、当初は、
うん、そこもあの奥さんが自分で行けるから重いものだけ買ってきてねって言えるぐらいまで、
なるほど、
うん、でもっと驚いたのが、
はい、
あのもう家からその買い物に行くでもそうなんですけれども、
うん、
まあ、病院に行くっていう動作ができなかったんですけれども、
はい、
今はもうバス自分で乗って病院に行かれたりとかっていうところまでもうあの回復されたっていうかね、だからやはりそのできなくなったからといって全てができなくなったっていうわけではなく、やっぱり残っている部分がどこかにあるのではないかなといったところで、昨日までができて今日はいきなり全部ができないっていうことはさすがにちょっと僕の方もあの経験上あまりなかったので、やっぱりあの僕たちの方でもオアシスの方であのやっぱり自立支援ということで、
うん、
まあ、できることを少しでもあのやっていただこうということで、まあ、そこを、ね、あの伸ばすっていうところで、まあ、一緒に利用者さんとサービスすることで、 そこまでできるようになって、今ねすごくね生き生きとされて。
そうなんですね、はい、じゃあご主人は日頃からお料理ってことをね携わってらっしゃるのは、まあ、年代的にそうだと思いますから、
はい、
そこが諦めないで皆さんの力を借りて訪問介護いただいて、で一緒にお料理をするっていうことでできたっていうことですね。
そうですね。でやっぱり生活の中でも、うん、やっぱりそのヘルパーさんとの関わりで、はい、やっぱりこういったことを教えてとか、はい、いろいろやっぱあったんですよ。
ご本人
からですか？ご本人さんから一緒に煮物を作ったら、はい、その味ってどうやって出したのとか。
あ、すごいですね。
でそれをしっかりとメモをされたりとかして、
それもまたすごいですね。
そうなんです、で次来た時には、それを作ってらっしゃったりとか、メモをね前に貼ってたりとかっていうので、はいはい、ご自身でもそれをチャレンジしようって言ったことが出てきましたので、本当僕たちもそのサービスに入って、まあ、そのご本人さんも含め家族様、あとまあヘルパーの方もすごく嬉しいっていう。
そうですよね。じゃあまたこう回復された方の場合、身体的な例えば、まあ、今日は認知症のお話ですけど、それ以外でもなんかこう入っていただいて、
はい、
体力がついてご自分で動けるようになったっていったら、やっぱり介護ともちょっとこうもう一回調べていただいて、いわゆる回復するって場合もあるわけですね。
もうありますね。
でもそういう形のこうご利用者さんを見るとものすごくやりがいのあるお仕事になりますね。
そうなんです。
そうですか、すごい事例ですね、
はい、そうなんです、そうですね、一番やってて本当に劇的に変わったなっていった内容かなって。
でも2年間ですからね、劇的ですけど内容としては。
そうなんです。
毎日の毎日のこう少しの少しのこう、はい、お互いの寄り添い方がこういい形にずっと進んでいかれたってことですね、
はい、
ご高齢者でいらっしゃるわけですね。
そうですね、高齢です ね、
はい、そうでしたか、ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後にリスナーさんにぜひいろいろご訪問になってお仕事の中から感じていらっしゃることもあると思いますので、じゃあまずはこの続きで福本さんからいただいていいですか。
はい、そうですね、多分今回私たち訪問介護という形でご指摘いただいたんですけれども、はい、まあ、実際にねその訪問介護というサービスを多分ご存知でない方もいらっしゃるかと思います。
そう
ですね、はい、で、まあ、訪問介護サービスというものがございますので、本当一日でも長くね住み慣れた環境で、まあ、過ごせるよう私たちの方もねお手伝いの方をさせていただけたらと思いますので、はい、まあ、そういうことでお困りでしたら、まあ、ぜひねオアシスサンダーヘルパーステーションの方にね利用していただいて、まあ、楽しい日々をね一緒に過ごせたらいいかなと思っておりますの で、ね、はい、
ありがとうございました。それでは最後に管理者の入江さんからもお願いします。は
い、ありがとうございます。例えば入院されてる方なんかでしたらね、
はいはい、
本当に家に帰りたいって思いがあっても、はい、それは無理やろって家族に言われるの で、そこのところで私たちが少しでも助けになればなということで、本当に利用していただくっていうことも大事なんですけども、みんなで医療連携組んでとかいうような形とかもね、取ったりできるんです。そういうこともね考えていただいて、少しでもお家でっていうような形でターミナルっていうでもう残りわずかな時でも帰りはるっていうこともあります。
そうですね。
そういうこともありますんで、で、まあ、うちの特徴としまして、ちょっと申し訳ないですけど、自費サービスっていうのをやってるんです。
はい、
介護保険でできないところを補うっていうのを、
は
い、その代わり介護保険を受けてる方に限ってますけども、も
とも
と
受けてらっしゃって、はい、なおかつ介護保険以外で、
はい、介護保険でできないことっていうのはたくさんあるので、はい、そこのところをちょっと補うためにうちは自費サービスというのをやってますよということをちょっとお伝えしていきたいなと思います。
例えばどんな項目があるんですか、自費サービス。
変な話、庭の草引きが気になるとかありますでしょ。
気になります。
そこ生えてるやんって、
そうそうそうそう、
ちょっと抜いてなとか、
ね、そうかそうか、
それはできないんですって介護保険では言うんです。
介護保険ではね確かに、ね、入ってないですね、はい、
そしたら一緒にするってことで結構いいんですね、利用者さんにとっては。
そうですね、いやそれは嬉しいですね。
それもうちはプラス15分とかやってますので。
もう15分刻みで。
はい。
そうなんですね。
もう15分だけでも土がいじれるとかね、そんな感じで喜んでいただけ
て、一緒にしていただけると嬉しいんだ。だから安心ですしね、
はい、それを一緒にやることでね、一人でやってこけとったら
いいじゃないの、ね、いやいやもう本当本当そうです。元も子もないですからね、はいはい、
だからそういうことがありますよってことだけお伝えしておこうかな。
じゃあまたご相談にも乗っていただけるということで ね、 ね、
はい、
ということ
は、まあ、メネージャーさんを通してもらって、
あ、もちろんそうですね、はい、だからいらした時にもうとにかく以前も聞いたことがありますが、何でしたっけね、家族以外の、親戚だと思ってっていう、
そうです
ね、血は通ってないけどもっていうふうに皆さんおっしゃるので、はい、昨日ね、おけない素敵なね、ご近所さんだと思って、いろんなお話をもう遠慮せずに愚痴も聞いていただけるんですよ ね、 ご家族の方も。それも愚痴を出されるってことは改善したいということは、改善の方法も皆さんお知恵持ってらっしゃるし、ヘルパーさんだけじゃなくってチームで解決しようということですから、本当心強いですからね。わかりました、ありがとうございました。今日は社会福祉法人 JA 兵庫六甲福祉会オアシズサンダからヘルパーステーションから管理者の入江ゆかりさんと、そして、サービス責任者でいらっしゃいます、サービス提供責任者でいらっしゃいます福本敦史さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。